この26章にはこの主の裁きの後の人口調査のことが出ています。2節のところを見ると、このイスラエルで戦いに出ることのできる者すべての頭数を調べなさい。もう一度この戦いに出ることのできる者たちの人数を調べる。なぜならばその約束の地カナンには先住民が住んでいるわけです。彼らはそんなに簡単には出ていくことはできない。ですからもう一度改めてこの人口調査をし、そしてまた戦う、そのことの備えをこのところで行ったわけです。それぞれの12氏族の人数を調べていったわけですけれども、増えている部族もあれば減っている部族もある。なぜならばなぜ減ったのか、それはもう不信仰、そしてまたこのモーセに逆らうというような、そういうことでもって滅ぼされていった人たちがいたわけです。特に9節を見ると、エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラム、このダタンとアビラムは回収から召し出されたものであったが、コランの仲間としてモーセとアロンに逆らい主に逆らった。ダタンとアビム、それからコラは、このモーセとアロン、それはもう主に逆らうということであったわけですけれども、逆らって十節にある通りに、地は口を開けてコラと共に彼らを飲み込んだ。それはその仲間たちが死んだ時のこと、火が250人の男を食い尽くした時のことである。こうして彼らは警告の印となったとあるわけです。逆らうことが祝福ではない、もうむしろそれは命を失っていってしまうということであるわけです。私たちに求められるのは何であろうか、それは主なる神様に対しての従順ということであるわけです。この従順なくして荒野の旅を続けていく、そしてさまざまな困難に立ち向かい勝利していくということはできなくなってしまうわけです。逆らい、そしてまた自分勝手に行うということは、それは自分自身の身を滅ぼすことであるということを私たちは知らなければならないわけです。イエス様の生涯はどうであったんだろうか。絶えず父なる神様に祈り、そしてまた父なる神様に従っていく、そのことによって十字架で私たちの罪を負われ、死なれたけれども死の中から復活され、そしてまたこの天に帰られて父なる神様の右に取りなしてくださっておられるわけです。そしてやがてはもう一度再臨されて、そしてご自身のその約束、また栄光を表してくださる。私たちはこの不従順、そしてまた不信仰によって滅んでいくものであってはならないということを教えられます。コラたちは警告の印となった。11節を見ると、ただしコラの子たちは死ななかった。その父の罪をこのコラの子たちは負うということを神様はさせられなかった。そこには神様の憐れみがあるわけですし、その父の犯した罪、トガが子に報いるということはないということです。罪はそれぞれに負わなければならないわけですけれども、決して神様はそれをこの次の世代の者たちに報いていくということはなさらない。そしてコラの子たちは実は神殿に仕える者として後に用いられるということが実は起こっているわけです。特に詩編を見ると、詩編の中にコラの子たちの歌という表題のついている詩がもうたくさん出てくる。それはもう特別に神様は彼らに憐れみを与えてくださり、そして彼らは神殿の歌うたい、神様を賛美する者として用いられているということであるわけです。これはもう神様の憐れみがなければできないことでなかっただろうかと と思いますし、そしてまたコラの子たちが本当に神殿で神様を褒めたたえ歌を歌う、まあ、自分たちの祖先はあのモーセとアロンに逆らい、そしてまた主に逆らったコラであったということを彼らは忘れなかったであろうと思いますし、また自分たちが生かされているその憐れみをこの主なる神様に向かって褒め歌うものとせられた、なんと驚くべきことであろうかということを思わさせられるわけです。コラの子たちは死ななかった、それは憐れみのゆえであり、そしてまた彼らは警告の印となったということを私たちはしっかりと心に留めておかなければならないと思います。そしてこの部族の数を調べるということは、実は53節のところを見ると、これらの者たちにその名の数に従って地を相続地として割り当てなければならない。やがて約束の地カナンに入って、そして先住民たちを追い払ってこのイスラエルの民が住むということになるわけなんですけれども、このその名の数に従ってあるわけです。その名前の部族ごとにその住むべき土地が分けられる、それは巻末の地図にも出てくるわけなんですけれども、54節のところを見ると、大きい部族にはその相続地を大きくし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。それぞれ登録されたものに応じてその相続地は与えられるというふうにあるわけなんですけれども、まあイエス様はタラントの例えを話されたわけです。5タラント与えられたもの、また2タラント与えられたもの、1タラント与えられたもの、それぞれ与えられたものをこの忠実なしもべたちはそれぞれ倍に増やしたんですけれども、最後の不忠実な1タラントのものはもう萎縮してしまって、彼はそれを地に埋めておいてしまった。じゃあその後どうなったのかっていうと、なんとそのせっかく与えられた1タラントでさえも取り上げられて、多くを設けた者に与えられてしまったということがあるわけです。私たちは与えられたものをもう埋もれさせて、そして失ってしまうものとなってはならないわけです。まあ部族で増えた部族もいれば、まあ、少なくなってしまった部族もいる、そしてまた私たちには委ねられているものがある。神様は祝福の神です。私たちは決して神に逆らって呪いを受けるものとなってはいけない。私たちはもっともっと祝福が与えられて、喜びと感謝に湧き上がって、そして勝利をするということが大切なことであるわけです。私たちは天に宝を蓄えなさいとイエス様は言われたわけなんですけれども、本当にそのことをこの神様の祝福をいただいて増やしていただいて、やがて天の御国に凱旋するときには大いなる栄光に預かることができる。善活中なるしもべよ、よくやったとイエス様が褒めてくださる、そういう信仰者でありたいということを思います。そして最後にはこの約束の地に入ることができたものは誰かというと、65節のところにこのエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他には誰も残っていなかった。この約束の地に入る、あの最初に出エジプトから脱出して、そしてこの荒野を40年間旅し、そしてその中そこからついに入ることができたのはこのカレブとヨシュアだけであった。なぜそうだったのか、なぜ彼らは約束の地に入ることができたのか、それは彼らに信仰があったということであるわけです。あのイスラエルのためがなんで入れなかったのか、それはもう不信仰だった。このカレブとヨシュアは 12人の石膏のうちの2人であったわけなんですけれども、10人はもうそこには巨人がいて到底入ることはできない、無理だ、不可能だ、もうその10人は不信仰だった。しかしカレブとヨシアはこの神様が共に会えるならば、必ず勝利を与えてくださって入ることができる、彼らは信仰によって勝利を勝ち取ることができたわけです。また新約聖書福音書を見るとイエス様によって癒される人たちが出てくるんですけれども、イエス様は何と言われたのか、あなたの信仰があなたを救ったのですと、もう絶対にそう言われているわけです。確かにイエス様には癒す力がある。でも求めてやってきた人たちはどうだったのか、みんなイエス様が癒してくださることができる、そう信じた。もう目の見えないもの、耳の聞こえないものたちもイエス様のところにやってきて、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとやってきて、そして次々に癒される、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われたのと同じような原理ではないだろうかと思います。私たちもカレブのようでありたい、またヨシアのように本当にその勇気が与えられて勝利をしていく、もうこれは自分よりも力が強くて強大なものであって、もう到底自分は叶うことはできないと言ってしまうならば、私たちはもう荒野で息絶えてしまうようなものとなってしまうわけですけれども、私たちに本当にからし種一粒ほどの信仰が与えられるならば、それはやがては大きな豊かな実りとなって、この与えられるということを私たちは信じるものでありたいと思いますし、やがて天国に行った時にそれはもう明らかになるわけです。私たちは今信仰によって豊かに与えられて、そしてまた約束の地、私たちの目指すところはこの世の地ではなくて天の御国である、そのことを覚えて、そしてまた私たちは豊かなこの祝福恵みに預かるものとさせていただきたいと思います。